日本共産党、暮らしも地域医療も市民の皆さんの願いに応える姿勢に。久松道夫議員、栗谷健一郎議員、殿村峰代議員。項目は5つです。 1. 道路白線改善や子育て高齢者施策など、市民要求が生きた予算に。一般会計。質問。今の松阪市は財源は決してなくはない。きちっと要求すれば実現する。答え。一定程度安定した財源が確保できている。今市民の皆さんが望んでいることは何かを意識しながら予算編成した。写真。道路の白線表示の安全対策が急がれる。写真終わり。 2. 昨年秋の台風などの教訓が生きた防災対策、安心安全の予算に。質問。防災関係は予防と復旧、被害拡大防止の角度で予算増を提案してきた。答え。防災関係は要求通り予算計上ができた。林業費で流域防災機能強化対策、ライフラインを守る事前伐採を計上した。意見。生きた事業となるような取り組みを。 3. 子ども医療費の窓口無料化の一部負担の改善を求める。質問。負担軽減による過剰診療はなかったと受け止められる。未就学児の一部負担、いわゆる1000円負担の見直しを求める。答え。今後もこれを続けていきたい。意見。実情にそぐわないと思われる。 4. 文化施設の充実に最大限の努力を求める。質問。旧長谷川次郎兵衛家資料保存施設建設や松浦武四郎記念館のリニューアルは大きな予算化で評価に値する。答え。やらなくてはならない事業を着実に確実に行っていく。質問。最大限の予算要求をしてもらいたい。答え。充実した設備と機能を持った施設の設計を行い、適正な工事費を計上したい。写真。8万点を超える旧長谷川次郎兵衛家史資料。写真終わり。5. 地域医療と市民病院あり方検討委員会の提言を問い直す。質問。地域医療構想と市民病院のあり方について、11月20日の3基幹病院院長会議から、機能転換と指定管理の方向を出した2月13日の提言まで3ヶ月でのやり方に異様さを感じる。急性期がゼロになって、松阪の医療体制の前提になる救急体制が可能という検証・検討はされたか。答え。あり方検討委員会では出てきていないが、2基幹病院院長から体力的にできるという回答を得ている。質問。市民病院の決算は黒字か赤字か。答え。事業決算書においても純利益という金額を出している。決算審査でも黒字。質問。質問が来たら黒字と答えるか。答え。経営体で言うと赤字とも言える。黒字、赤字は大きな意味があるとは思わない。意見。経営の側からそんなことを言うのは市民に心配を振りまくことになる。質問。11月の3基幹病院長会議の院長の機能転換の発言は市の方針だったのか。答え。市の方針ではなく検討委員会の論議を踏まえた発言である。質問。 経営形態を変えると職員の身分はどうなるのか。答え、市の内部での配置転換ができなければ公務員としての身分がなくなる。意見、不安はすごく強い。人間関係を良くしていかなければ地域包括ケアのイニシアチブはとても取れるとは思えない。質問、あり方検討委員会と違う意見があるという認識はあるか。答え、さまざまな声を聞いているし届いている。意見、市民病院は総合病院であるべきで経営形態も変えるべきではない。表、ベッド数は100床以上減って医師は4分の1に機能転換した時の縮小のシミュレーション。1月21日の在り方検討委員会の資料から。説明。まず、病床数について、2018年の実績、2025年の想定の順に読みます。急性期、269床、0床。地域包括ケア、39床、199床。緩和ケア、20床。病床数合計、328床、219床。次に、職員の数について、2018年の実績、2025年の想定の順に読みます。医師、49人、12人。看護師など、290人、126人。技師など、94人、51人、事務その他、48人、19人、職員数合計、481人、208人、表終わり。その他の質問事項、会計年度任用職員制度と非常勤職員問題、認知症高齢者など、個人賠償保険制度と青年貢献センターの課題、マイナンバーカードの問題点、非核平和都市宣言にかかる取り組みなど。